10時になりました。生放送でお送りしていますハニーフライデートレインです。さて今日はですね、10時台ゲストトークということで、まずはですね、10時台のゲストをお迎えしたいと思います。サンデー本店安らぎの里から広報担当の朝原さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
今日はいつもよりちょっと1時間早めの登場となりますけれども、はい、ねえ、今いろいろこう大変で、せっかくの3連休ねありましたけどね。
そうですね、まあ、弊社も、飲食店でございますので、まあ、非常に、お客さんの数が減ってまして、やっぱり
影響がありますね。
どうしても影響は、まあ、特にそういう、ね、外出しなきゃ、できないタイプの、業種はどこも影響を受けてるんだと思いますけれど。
でも週末はこうお客さんね、入ってたりとかね、
まあそうですね、まあ、比較的週末はちょっと いらっしゃってくださってます ね、まあ、多分あまり遠出できないから自分でっていうことじゃないかなと予想はしてるんですが、
やっぱりこういう時はお肉食べてですね元気出さないと
そうです ね体力つけないとい
けないですもんね。
病気にも勝てませんからね。
そうぜひ皆さん、お近くにありますからね、このフラワータウンだったら歩いていけますから。
そうですね、はい、
ぜひお肉を食べてですね、打ち勝っていただきたいなと思いますね、
はい、
さて今日なんですけれども、今日はどういった話題をいきましょうか、はい、
そうですね、まあ、このように、まあ今世の中がコロナで大騒ぎになってますので、うん、はい、まあ、毎回能楽のネタでどんな話しようかなって考えて迷ってばかしなんですが、
そうですか、
幸いにも能の中にですね、はい、病気の鬼を退治するというお話がありますので、
あ、そうなんですね、
そのお話をちょっとさせていただこうかなと、
ちょっとこう今とこうリンクするような感じで、はい、ぜひ活躍してほしいですね現実世界でも、
はい、
脳の中でもそういう題材になってると、
はい、ですね、正気という正気脳がありまして、はい、なかなか難しい漢字を書くんですが、
初めて見ました。
ですね、金編に、思いという字、
うん、
でこれが正、
正、
それから木というのはこれなんていうんですかね、うん、電車のなんかでね、うん、電気とかっていう時に使うのと同じ、はい、あ、違うか、これ車編にあれは球ですかね、
ああ、なるほど
ですね、ちょっとすいません間違えましたけど、まあ球という字の、
はい、
右上に首という字が、載ってるという非常にちょっと珍しい感じなんですが、
これで正気と呼ぶんですね。
正気と呼びます、これはまあまあ難しい感じなのは、まあ当たり前と言ったらちょっと変かもしれませんけど、もともとは、中国の神様の名前です、は
い、あ、そうなんですね、中国の神様、は
い、でどんな神様かというと、まあ、これもちょっとラジオなんでお見せできないのがすごく残念なんですが、
一応、ね、持ってきました
が、はい、すごくひげがボーボーの大男 で、で片手には必ず剣を持ってます、
お、なるほど、
で、もう片手には大体、まあ、絵によってそれはいろいろですけど、はい、私が今日持ってきた絵の1枚目には、うん、小さな鬼を掴んでます。
捕まえてますね、
はい、でこの小さな鬼が、まあ、病気の鬼、はい、まあ、つまりそれで、それこそ病気というんですかね、
なるほど、
と呼ばれるものなんですが、それをこう捕まえて、まあ、その次の瞬間には多分切られるんだと思うんですけど、その直前なんだと、
懲らしめてる
ですね、で、これが、はい、もともとは中国の鬼なんですけど、はい、日本にも結構実は伝わっていまして、例えばですね、はい、京都なんかをの町や古い建物を歩いてると、はい、屋根にこの正気の、瓦があったりするんですね、まあ、つまり病気、家に病気が入ってこないようにっていう、
はい、魔除けみたいな、
魔除けな、だから鬼瓦なんかの一種だと思っていただいたらいいんですけど、
迫力ありますね、はい、鬼瓦、
ね、私もまだ生で見たことはないですけど、うん、テレビでこう京都持ち歩きの、はい、番組見てたら、映ってたりとかして、へえと思いながら行ってみようと思うんですけれど、
ね、趣味で鬼瓦を集めてる方がいらっしゃって、
はい、
いるって聞かれたんですけど、いらないですその時はお断りしましたけど、5枚ほどこう釣ってあってですね、はい、よかったらどうぞって言われたんですけど、いや別に飾る瓦がないしそもそもという感じでね、好きな方はいらっしゃいますけど、ね、鬼瓦はね、
まあ、それのまあパターンバリエーションの一つだと思っていただいたらいいんでしょうけど、
迫力あります顔もね、
実際にですね、まあ、中国で今どうかともかくとして、日本の古典の文学なんかでは、はい、いろんな家の門のところに正 陶器の絵を飾ったりとか、そういったことをしてたということが書いてありますし、日本でも江戸時代になりますとですね、いろんな画家が陶器の絵を描いてるんですけど、私が見た中で一番印象深いのは、はい、葛飾北斎が赤色で陶器を描いたのが、
赤色で、
はい、赤い、だから線だけの絵ですね、でそれは上り、まあ、つまり、まあ、旗みたいなものですねに描いたものなんですが、それはなんで赤いかって言ったら、これはあの、天然痘、まあ、昔の言い方で言ったら疱瘡ですね、はい、をが流行った時に、やっぱりそれをこう、それから守るっていう意味で、で、赤いっていうのはやっぱりこう、まあ血の色でもありますし、生命力の象徴なんですね。まあそれでこう、やっぱり病気を避ける。で、それの赤い色で正気を書くことで、病気から、まあその家を、登りを上げた家を守ると。まあそういうのが、葛飾北斎がですね、北斎展って、何年前やったか忘れましたけれど、神戸市立博物館でやってた時に見ましたけどね。
じゃあ結構題材としてはもう皆さん人気というか、
人気です、特にですね、五月人形にも正気ってあるんですよ。
あ、結構そうなんですね、
はい、なので、まあまあ、こうやってあの剣を持っていてすごく力強そうな姿をしているので、うん、まあ、男の子の、うん、お祭りである子供の日、勝負の節句ですね、うん、の時に飾ってたらしいです。
あ、そうですか。
で、まあ、能になってるのは、はい、その大元ネタを、まあ、いわゆる舞台化したものなんですけど、どんなお話かというと、はい、登場人物、また結構有名人ですが、はい、まあ、中国の話なんですけど、登場人物が、中国の皇帝、はい、元宗。
元宗
ですね。で、元宗といえば、はい、もう一人、超有名な人が、うん、一緒に出てくるんですが、うん、楊貴妃。
楊貴妃。
もう、世界三大美人って誰が考えたか知りませんけど、と言われる、はい、まあね、中国史上でも、まあ、一番ぐらいに言われる美女の代名詞ですね、楊貴妃といえば。楊貴妃。まあ、その、元宗皇帝と楊貴妃といえば、まあ、国を傾けた恋と言われて、はい、あんまり、政治的な評判が良くないところもあるんですけど、まあ、元宗っていうのも、実は、政治の前半はすごく、名君だったとされてる人で、
時代的には何時代に、
唐という時代になりますので、
遣唐使の唐ですね。
そうですね、なので日本で言えば奈良時代ぐらい、
うん、ああそうなりますね、習いましたね、そういえばね。
それこそですね、まあ楊貴妃自体が悪かったとは思わないんですけど、楊貴妃の親族で楊国忠という、はいはい、男が現れて、まあその人が政治にいろんなことを口出しして、世の中がおかしくなっていくんですけれど、
それでこう方々としだすと、
でそこでこう大規模な反乱が起きて、元宗と楊貴妃は都を追われて地方まで行くと、うん、でそのだったらこんなに原因になったのは楊貴妃のせいだと、まあ、兵士たちに恨まれて、楊貴妃は元宗の前で殺されてしまうというような悲劇なんですけれど、でもその、まあそのもうちょっと前のお話で、まあ、というかこれが歴史的に事実かどうか別問題なんですが、お話としてはもう少し前の話で、楊貴妃がとても病気で苦しんでいると、うん、はい、で元宗も何もできなくて、どうしたらいいのかと毎日こう悩んでいると、でそこでこう夢を、ある日夢を見るんです。
夢を見る、
はい、でそこに、私は正気というものでありますと、うん、で昔、これでもね、ちょっといろいろ考えると救いどころたくさんあるんですが、はい、昔中国には華僑っていう何だかこう任用試験があるんですね、その科挙ってすごく難しい試験なんですが、それに合格すれば高級役人になれるんですけれど、まあそれに受験をしたんですけど、落ちて、
落ちて、
でその恥ずかしさのあまり宮殿、まあ宮殿で試験が行われる宮殿の階段のところでわざと踏み外して、で頭を打ってそれで亡くなったっていうのが正気なんですが、はい、でもそれをこう、元宗の叔父上、はい、まあ、前の皇帝ですけど、が憐れんで、で死んだ後であるけれど、大臣の位に与えると、まあ言われて、でそれでこう葬って、手厚くで葬ってくれたので、私は皇帝をお守りしようと、
やってきたと、
やってきた
あの世から。
で あの楊貴妃が苦しんでらっしゃるところに、こうあの宮中に一番大切にされている鏡を置いて、うん、置きなさい
と。鏡を置きなさいと、
はい、枕元に鏡を置けば、あのなんとかなります、っていうことを言ってたところで源さん夢が覚めるんですね。
なるほど、目が覚めて、
で、まあ、あのそれを聞いて、当てて楊貴妃のところに見舞いに行くんです、でそこでまた楊貴妃がこう病気でこう倒れてる、というところの描写が脳の中であるんですけど、またこれがちょっとあの色っぽくていい、あのいい歌なんですけれど、
そうなんですね、
はい、まあ、とはいえ、まあ、別にあの人が苦しんでる要素別にあのやるわけじゃないんですが、でそれをこうしばらく見た後に、パッと先、 あの鏡、先ほど正気に言われたように鏡をかけようと、で鏡をかけて中を見たら、こう楊貴妃の周りでこう悪さをしている鬼の姿が見える
、映ると、おお、なるほど、
で、あのそれをに怒りをなした幻想は、あの剣を脱いでその病気の鬼と戦おうとするんですけど、まあ、病気の鬼には剣が通じないと普通の、
そうですね、
でどうしたと思っていたところに正気がそこに現れて、またまたやってきて、で、あの大きに手に持ってた剣でズタズタに、ズタズタってくる言葉があるんですけど、
その中にズタズタに
ズタズタに切って、はい、あの病気を退治したというようなお話なんですね。まあ、なかなか登場人物も多くてですね、舞台としてはそれこそ楊貴妃、幻想、それから幻想の家臣、でそれから、病気の鬼、でそれから正気、まあ、鬼もあの結構な重要人物が出てきて、なかなかあの舞台面としても派手なのなんですが、まあ、逆にちょっと手がかかりすぎるのか、あんまり能として上演することがないんですけれど、
そうなんですね、
こういう能があります。
これはいつ頃できた日本では能になるんですか。
能ではですね、大体、作者が分かってまして、観世信光という人です、はい、でこの人の、いつぐらいに作ったかちょっと覚えてないんですが、ですね、まあ、その人は応仁の乱前後ぐらいに活躍した能役者ですので、まあ、その頃だと思っていただいていいかなと。じゃあ
当時もちょっと混乱してますし、京都は、
まあ、そうですね、で、あのこの観世信光という人の能の、あの作った能の特徴として、中国ネタが多いっていうのはよく言われてるんですが、まあ多分ですね、当時相国寺とか、天龍寺だとか、いわゆる京都五山って呼ばれる、あの禅宗のお寺がすごく勢力を持っていて、で観世信光のが死んだ時に、伝記をですね、あの漢文で書かれたものは残ってるんですけど、その漢文で書いた人もあの五山のお坊さんなんですね。
そうなんですね。
なのでそういうのを通じて、まあ、五山のお坊さんっていうのは、まあ、もちろん仏教の修行してるんですけど、中国文学にめちゃくちゃ通じるというか、修行のうちにすごく学ぶんですよ。で多分そこから能に入ってきたのかなと思われるんですけどね。
そうなんですね。
はい、なのでまあ日本、中国から、日本に知識とか、いろんなものが入る一つの、まあ、
ルートというか、
なんかルートが見えるようなのかなと思ってます。
そ
う
ですね。
はい。
じゃあその頃できた作品で、はい、その後いろんな方がこれは演じられてきたんですね。
まあそうですね。まあ今でもだから、上演されることは少ないですけど、まあ今でもまで上演され続けている曲ですね。
残ってるということなんですね。はい、じゃあ当時もまあ何かこう疫病が流行った時とかは、まあ、上演して、
そうですね、いろいろ調べたんですけど、疫病、いわゆる病気を退治するっていうのは意外に能ではないんですね。いわゆる 悪魔っていう言葉も出ますけど、悪魔っていうのは、まあ、今だとどっちかというとキリスト教的な響きのある言葉になってますけど、古典の世界では悪魔っていうのは当然ながら仏教に対峙、対する悪なんですけどね、なのでこう仏的、まあ、いわゆる仏的ですね、はい、を対峙して、こう仏の教えが広がってめでたいみたいなのは結構あるんですけど、それを病気にするのは、まあ、もしかしたらこの能の新基軸なのかなとか勝手に思ってるんですけど ね。
へえ、正気。これはあれですか、こう近頃最近上演されたとかそういうのはあるんですか。
そうですね、私は何年前かな、3年前ぐらいに1回見ましたけどね、はい、
あ、そうなんですね。
そうですね、年に 1、2回出て、 1、2回も出てないかな、1回ぐらい日本どっかでやってるとは思いますけど。
でもそんなには上演されない演目ですね。そうですね、まあ、それだけたくさんの人も出ますし、
はい、
長さ的にはどうなんですか。演目
長さはそんなに長くないので、 もし、うん、あんまり能とか知らない方でも、うん、まあ、見た目も割と派手ですし、あの元宗皇帝が剣を抜く場所なんかもなかなかかっこいいので、まあ、あの結局病気の鬼には通じないんですけど、まあ、そこはそこでかっこいいシーンなので、
見せ場の一つですね。
はい、で、まあ、その楊貴妃がこう倒れてるという描写も、まあ、なかなかあの哀れを誘うシーンなので、あのそうです、見せ場がどんどんどんどん変わっていくっていうのも、
そうなんですね、場面転換があ
って、あの、まあ、割とこの観世濃密という人の作品は、あの、能の中ではスペクタクルとかよく言われるんですけど、あの、割と短いスパンで場面がどんどん入れ替わっていくというような能をするんですね。なんかもうちょっと前の時代の能だと、
ゆっくり
なんかね、もっとゆっくり、まあまあ、ゆっくりでないことはないんですけれど、能は能なんですけど、ただ、あの、場面、特に絵面で言った時にほとんど場面が変わらないというのが多いの中では、濃密という人は割と視覚的な変化を好む作者だったみたいで、
なるほどね、
まあ、それこそやっぱ鬼の乱とかがあって、それまでは多分貴族や上流の武士たちに愛されてたのが、その人たちだけでは多分
難しいと、
そんな人たちだけを相手にしてるわけにはいかなくなった時代の作者だからだと思うんです。
じゃあこう皆さんに受けるようにこう、はい、ちょっと派手な演出を入れていって、
もっといわゆる一般の人たちに、うん、そう、あの人気の出るような工夫をした結果が多分作品に現れてるんだと思います。
うん、そういった時代背景とかねありますし、この、ま、中国が舞台ですけど、はい、服装とか衣装はどうなんですか？
そうなんですね、実は能というのは非常にそういうところが分かりづらい芸能でして、はい、中国、あの、いわゆる官人と呼ばれる、はい、人が登場しますね、あの元宗皇帝の家臣ですね、うん、がで中国の官人ならば中国風の服を着てたらいいんですが、能装束にそういうものがないの で、
そうですね、
約束として、例えば仮着の日本の宮廷の服に、はい、冠だけちょっと中国風の唐冠っていう冠があるんですが、はい、それこそ中国の意味で、唐というのはもちろんあの舞台になっている中国の王朝の名前ですけど、あの唐というのが非常に遣唐使みたいな日本にすごく影響のあった国なので、うん、はい、中国のことを唐とも言うんですよね、一種の言い方で、あの今の、
あ
の
空物とか言うんですね、
漢も似たようなとこありますけれど、
あの、ね、
漢とか唐というと、あのその王朝自体じゃなくて全体、中国全体のことを指したりするんですけど、まあ、そういう意味で唐冠っていうのをかぶれば、それはちょっと中国風の冠、あの
を意味してると、
横に何て言えばいいんでしょう横にピョンと出て
る割り箸みたいな、割り箸じゃないですけどね
な冠なんですね、
ありますね、
そういうのを着ている。だから普通なら、普通の日本の役だったら烏帽子という、あの、縦に長い冠をかぶるところを、はい、まあ、ちょっと中国風の冠で、まあ、これは中国なんですっていう
の
を、マークはありますみたいな感じですね。
なるほどね。じゃあ衣装と今の服装は、まあ、いつものこの、
そうですね、
の衣装で、
そうやって考えるといろいろツッコミどころのある曲ではあるんですが、あの正気だってか、あの仮着の着てますからね。
あ、そうです。じゃあこう見てる側はこうイメージしながら、
そうですね、
だから変えながら見ると楽しいと。
そうです、いろんなところにこれは中国であるっていう、うん、あのアピールはあるんです。
なるほど、
探せば。ただ全体としてどうかって言われたらちょっと違うかなという感じですね。
脳の世界なんですね、はい、そこはね、
そこはやっぱり想像力をあの働かせて、
あ、いいですね、そういうのはね。
そうですね、あの、うん、なのでだから脳っていうのは余計に見る人によって結構イメージが変わります。だから見る側、
ね、
はい、うん、演じる側もちろん大切なんですが、見る側の方も結構実はいろいろ試される。なかなかそれがハードルの高さにもなってるかもしれませんけど、 ある程度あの何回かやってると楽しくなっていくところでもあります、
ね、じゃあそこが分かればこう自分の中で置き換えて見る楽しさがさらに出てくるので、はい、
そうですね、
そういうところに気づいていくと、細かいところに気づくと面白いですね、はい、奥が深いということでね、正気についてお話を聞いていただきましたけど、じゃあ後半もですね、いろいろちょっとまたお話を聞きたいと思います、はい。